考整理する人が思考整理をやってみたレディオ。はい、まだオープニングが作れていません。収録をちょこちょこやりながら環境を整えていこうと思ってるんですが、一つ変わったのはピンマイクに変わりました。これまだiPhone とこのピンマイクを接続するジャックがないので届いてないので、パソコンから録音をしてみています。はい、一つまた環境が整いました。嬉しい限りです。で、今日は私がもう本当に体験したばっかりのエピソードをお伝えしようかなと思います。昨日すっごいイライラしたんですよね。なんだろうって思うんですけど、決定的にものすごい嫌なことがあったわけじゃないんですけど、なんかイライラするなって思うようなことが、まあ立て続けに。これは別に特定の誰かとか特定の何かから受けてるわけじゃなくって、いろんな出来事にものすごいイライラするんですよ。これって確実に受け止め方の問題ですよね。相手の問題じゃないなぁとは若干思いつつ、でも相手に対して腹が立つんです。でもじゃあなんかもう明確に突っかかっていけるぐらいの理由はないんですよ。本当にもうこれもう明らかに嫌だったら私でも言いますよ、さすがに。いやそれダメでしょって言うんですけど、なんかこう、ああこう思ったんかなとか、あ仕方ないんかなって、でもイライラするみたいなことが本当に続いたんです。ちょっとねもう疲れちゃって、怒るのって疲れますよね。でヘトヘトになったんですけど、私なんでこんなに怒ってるんかなって思って、ちょっとこれは原因をなんかしっかり見つめてみようかなって、思考を整理する人なのでちょっと見つめてみようっていう風に、今まではなんとなくでね流してたんですけど、見つめてみました。その結果ですね、驚きの事実でした。でまあこれもやっぱり一人ではできないので、パートナーの小島敏弘さんにですね、ちょっと聞いてよっていうことでいろいろ聞いてもらって、ああまあそうか、これはこうだなとか、こう納得できた部分もあったんですけど、何より私の、まあ、やっぱ捉え方なんだよなっていよいよ思い始めたんですけど、この捉え方がですね、なんとホルモンバランスの影響でした。女性には周期というものが特にございますよね。男性でもきっとまあ多少あると思うんですが、ごめんなさい、深めてなくて、まあ、女性はよくね、生理という現象が起こってですね、一月に2つのホルモンバランスがこう入れ替わっていくのが正常です。で、そのホルモンの移り変わりがいろんな体の症状だったり、感情を呼び起こしてしまうのはもちろん学習して知ってるんですけど、今日てきめんに感じましたね。掘り下げてみて、ああ生理前だっていうこの無性なイライラの正体はホルモンでしたね。タイミングです。自分の体の調子だったということが判明したんです。でもう本当にもうお笑いでしたよ、自分の中で。周り何がいけなかったのか、なんでこんなにイライラするんだろうって、自分の心の問題なの、相手の問題なの、シチュエーションの問題なの、わかんないって考えてたら、何よりも自分の心ではなく体調だったっていう。はい、なかなかこれも面白い話ですね。頭の中をこうすっきりさせていくと、その体の、自分の体のバランスを取ることにも結局つながっていくんだなっていうのが、今回よく分かったケースだったんですよね。で、このホルモンバランスって、まあ、正常なんですよ。私、今異常じゃないので、ホルモンがたまたまこういうイライラしやすい時期に突入しているんです。私の体のリズムの中で。で、まあ、コントロールしようと思えば、このイライラは、ああ、私今、ホルモンバランス崩れてる。そろそろ生理来るから、だからだな。 って理解できてれば多分多少コントロールができるんですよね。ストレスにもならないし、何のせいなんだろうとかってぐるぐる考える必要はないんです。もう私のせいでも相手のせいでもない、あの体調で仕方がないことなんだなって、何かを責める必要はないんだなって理解できるんですけど、もうそれが分かってないとね、そういう結論にならなくて、なんか別の誤解をして自分の中でこれのせいなんじゃないかって思ってストレスになることだってありえるんですよね。なんかなるほどなぁと、なんか分かってるようで全然分かってなかった自分を再確認したし、まあ、こういうケースって結構あるのかな。特に、感情で動きやすいのは女性の方です。まあもちろん男性でもいますけど、割合的に女性が多いので、女性は特にやっぱそういう意識ってあってもいいのかなとか、自分を楽にするため の手段なのかなって思っちゃいますね。つながらないじゃないですか。生活習慣整えましょうって言われて、ではいますけど、生活習慣整えないとああなるよこうなるよっていうのはあえて言われていないはずです。もちろん言ってる人もいるんですけど、公の人たちは責任をやっぱり取りきれませんから、こうなるって言ったじゃないか、ならなかったとか、なんかそういうふうに言われないためにあえてその怖い部分をあまりはっきり言わないのは皆さんもご存知だと思うんですけど、その中に、まあ、やっぱその食生活だったり、睡眠だったり、それから運動習慣だったりっていう基本的なその生活の、リズムが崩れるような、生活が乱れるようなことを何かしていったときに、この自分の感情にまで及ぶっていうのがちょっと衝撃じゃないですか。ちょっと今日は思考整理というよりもフィジカルを整えるっていうテーマに若干なってますけど、私の中では衝撃でした。で、この体を整えていく、食生活を整えていくっていうところは、今私も別のお仕事でいろいろとやらせていただいているので考えるシーンが多いんですけど、言うても整えるって難しいですよ。特にやっぱり脂肪分だったり糖質だったりっていうコントロールが食生活にもろに影響する、食生活がもろに影響する項目がやっぱりちょっと問題がある人なんかはもうそれが習慣になっているので、なかなかそれを変えるって難しかったり、好みの問題もありますから、好み変えるってやっぱ難しいですしね、根強い問題だなと思っちゃうんですけど、その生活習慣を整えないと、その自分の感情までハックされるっていうのは、あまり周知されてないような気がします。あまり聞かないですよね。知ってる人は、意識高い人は知ってると思いますよ。でも、私は知らなかったです。本当無知ですみません。なので、なんか、なるほどなぁと。なんか、こう、自分が自分じゃなくなる、別に地方じゃなくても地方って差別用語ですかね、認知症にじゃなくてもなるんだって、こんな感じでなるんだって、これを掘り下げたことは一度もなかったです。こんなもんなのかなぐらいに捉えてたから、そこがつながってなかった。でも今つながりました。深く考えてみようって思ったから、ああそうだったのか、ここが問題じゃなかったんだみたいなね、自分の気づきがありましたね。今日はとっても朝から面白い発見をさせてもらいました。本当に相談に乗ってくれたとしさんもありがとう。本当に体を整えるって大事ですね。本当体と心がつながってるって、もうその通りですよね。整える、まあ頭の考え方を整えることをもちろんお伝えしていきたいんですけど、まあ、同時にやっぱり体を整えていくところも必要になるんでしょうね。ただなんか体を整える方法っていくらでも情報があるので、 私は時々こうやって話題には出しますけど、具体的方法については、またおすすめがあればお伝えする程度にしようかなと思います。自分でやっぱ調べてみて自分に合う方法を探してもらうのが一番かなと思ってます。うちはトシさんがパートナーの小島敏弘さんがですね、ディジュリドゥ健康法というのをやってますが、あれが手軽で意外と子どもたちも最近よく持ってきて、ママやろうって言って持ってくるので一緒にブーってやったりしてます。筒を吹くだけなんですけど、ちゃんとちょうどいい長さに設定されたディジュリドゥの棒があるんですね。プラスチックで作られたディジュリドゥに似せた棒があって、でそれを購入してやり方も簡単なので、簡単なのかな、なんか人によって難しいらしいのでちょっと私も分かんないんですけど、時々こう修正してもらいながらやってます。呼吸法なんですけど、自律神経が整うというエビデンスが出ているということで吹いたりとかもしています。痩せるよって言われたんですが、痩せるよっていうのを信じてそっちの方でちょっとちょこちょこやったりしてますね。呼吸とか、あと自分のこうなんていうのかな、しっかりお腹から息を吸って吐いてしばらく集中する、その中振動に集中するっていうのは意外と心地いいものだったりします。で、自分なりの何でもいいです。私は瞑想をおすすめされたんですけど、瞑想が合わなくてですね、瞑想できない人なんです。ごちゃごちゃ考えちゃう。だから思考整理をやり始めたんですけど、そういう、人がいいよって言っても合わないことって結構あるし、自分なりの見つけてもらったらいいなって思います。私なりの方法はもちろんこれからもいろいろとお伝えしていったり、エピソードをご紹介していきたいなっていうふうに思ってます。はい、ということで今日は、ホルモンバランス衝撃、私の感情はホルモンに支配されていたというお話でした。頭の中を整理するというか、なんでこうなっちゃったのかなって一旦深く考えてみる習慣を実際に今持ち始めて、ようやくそういうことだったのかなって振り返れているので、これはやっぱりおすすめだなと思います。人と話しながらこうやって紐解いていくのもやっぱりね早くていいですよね。書き出すまでに今回はしませんでしたけど、いい解決例だったなと自分では思ってます。はい、ご紹介は以上になります。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。